聖書通読の学びが今日で詩編の最後にまで来ます。午後に詩編の145編から150編までを読みますけれども、今朝は149編の4節に注目したいと思います。主はご自分の民を愛し、救いをもって貧しいものを飾られる。私たちの主がご自分の民を愛しておられるよという宣言ですね。で、この愛しているという言葉は、愛し喜んでいるという意味になります。英語だと delight っていう、こう喜ぶ、顧みる、日本語で難しい言葉で愛子ってあるじゃないですか。愛に、顧問の子ですね、そういう愛着を持っている言葉として、使われているんですよね。愛玩動物、ペットお持ちの方はこの意味がわかるかもしれませんけれども、またはですね、この親がいわゆる親バカっていうですね、あの感情に似ているわけなんです。いつもフェイスブックで、子を持っている親たちが誰の写真をあげるかと言いましたら、自分の子供ですね。その感情が現れています。で、運動会になると自分の息子の徒競走を録画するのに、お父さんが必死にその場所を確保するために走り動くわけなんですよね。このように自分のものを愛する、喜んでいる姿が、この神様の感情なんですね。イエス様ご自身もこのことを表してくださっているところがありまして、マタイの25章の20節で、よくやった良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。なんかちょっとおせっかいな喜びだね、主人の喜びを共に喜んでくれ。喜んでんだからお前も喜べや。このように自分のものについて持っている感情ですね。ご自分の民だからこそ存在を喜んでおられますけれども、全ての人を喜んでいるわけではなく、例えば146編の9節、午後に学ぶところでは、主は悪者の道を曲げられるってこう言ってるんですね。悪者を喜ばれないわけなんです。では私がどっちにいるのか、この神のご自分の神の民の中にいるのか、本当に神が喜んでおられて愛しておられる中にいるのか、それともそうではない、この悪者の道を曲げられるという方にいるのかどうかということをですね、その違いをですね見たいと思うんですね。この149編のこの今の4節のちょっと前、2節のところを見てください。で、そこにはこう書いてあります。イスラエルは己の作り主にあって喜べ、シオンの子らは己の王にあって楽しめ。神の民イスラエル、シオンの子らは、この神が彼らを喜ばれる前にですね、彼ら自身が神ご自身を喜んでいます。神が神であるがゆえに、神をがおられるということ自体を喜んでいます。どのように喜んでいるかというと、第一に己の作り主だって言ってるんですね。自分を作ってくださった方として喜んでいる。これが神の民が特徴、定義って言っていいでしょうね。神が自分の作り主だよ、自分を作った方なんだよということを知っている人たちです。 自分が作ったものって愛着が当然つきまといますよね。女性はちょっとよくわからないんですけれども、男性だったら小さな時にプラモデルを作ってそれを大切にします。まあ、私はね不器用であんまりいい思い出がないんですけれども、なんかシンナー、ちゃんと窓開けたと思うんだけどシンナーでねあれ危なかったですね。入ってきたら親がね何やってんだって言われて、プラモで取り組んでたんですけども。でもあの完成した時の喜び、そしてその後もういつも、ね、そこに行って、神が6日目に全てのものを作られました。最後が人を作られて、そして見よそれは非常に良かった、同じ、いやそれ以上の感情なわけです。そして神はその物理的に人を作られただけではなく、今度は民族としてイスラエルを作ってくださいました。その奴隷であったエジプトにいて奴隷であったところから彼らを連れ出して、そして一つにして、そしてこう言ってくださいました。あなた方は全ての国々の民の中にあって私の宝となる。一つ民族を民を作ってくださり、そして宝なんだってこう言ってます。でどのような思いだったかということを考えていただければと思います。これはまあ親に似ていると思いますけれども、聖書の中にはイスラエルがブドウに例えられ、ブドウの木に例えられているんですね。さあ我が愛する者のために私は歌を、これイザヤ書の5章に書いてますが、そのブドウ畑について我が愛の歌を、我が愛する者はよく越えた山山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそれを掘り起こし石を取り除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を建て酒舟までも掘って甘いブドウのなるのを待ち望んでいた。我が愛する者、愛情がこもってます。これだけの準備をし育て手塩にかけたその民なんですね。でこの恵みを受け入れて喜んでいる人たちが神の民なんですね。どうでしょうか、皆さんは神の民になっているでしょうか。全てがこの作られた方によって私は成り立ってるんだ、命も力もこの方の手の中にあるんだ、というのが福音の始まりです。福音の始まりというのはこの神を認めること。黙示録の14章7節にですね、永遠の福音を天使が携えているって書いてあるんですね。そして神を恐れ神を崇めよ、神の裁きの時が来たからである、天と地と海と水の源を創造した方を拝めってこう言ってます。神が私たちを作ったのにそれを知らないこと、認めないことほど神の心を悲しませるものはありません。イエス様が来られた時にヨハネの一章の10節にこう書いてます。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかった。神が作られたにもかかわらず、本当に神様が愛してやまないこの作られたものでもあるにもかかわらず、その方を認めない、知らないということほど辛いことはないですね、作ったものにとって。で今度は神を知っているはずの民が反抗して裏切ることも非常に悲しいことであります。イザヤの予言の始まりがこうなってんですね。一章の二節三節、子らは私が大きくし育てた。子らっていうのは子供たちですね。しかし彼らは私に逆らった。牛はその飼い主を、ロバは持ち主の飼い場桶を知っている。 それなのにイスラエルは知らない、私の民は悟らない。なんでこうなってしまうのか。なぜかというと、作られているにもかかわらず、あたかも自分が何かをしていると思っているときに作り主を拒んでいくんです。神はイスラエルを裁くためにアッシリアという国を用いられましたが、アッシリアはですね、どんどんいろんな国を倒していく中で、自分に力があり自分に知恵があり、アッシリアの神こそがこれを行っているのだと高ぶっていました。そこで神はアッシリアに対してこう言うんです。斧はそれを使って切る人に向かって高ぶることができようか、ノコギリはそれを引く人に向かっておごることができようか。どうですか、滑稽でしょ、ね、斧、ってやってる時にこの斧はね、俺はよく切るんだぜ木をとかなんだかって言ってですね、おい待てよ、ノコギリもね、ほら切れるぜとかって言ってね、歯向かったら滑稽なんですが、私たち一人一人が自分の能力で自分の力で自分で計画で自分で全てのことをやっているのだという、私がこれだけやったから神様私についてこなきゃいけないですよこれを作り主を認めないということになるんですね。全てのこととは、あらゆることは神の憐れみによって成り立っています。今私たちが生きていること、皆さんが息をしながらこれ聞いておられるわけですけど、息をしているこの息さえも神があえてそうされているから息ができているんです。ところが自分がやったからって努力や願いによってことが進んでいると私は思ってしまうんですけども、そうではなくて神様の憐れみによってことが成り立っているわけなんですね。ですからこのことを認めることがまずは神の民の大、条件になるんですね。で次にこの神を喜んでいるときに彼らは2節を見ると、己の王にあって喜べてあります。この方を王として喜び迎えているということですね。王って何でしょうか。王、まあ、実は日本にも王がいるんですけども、王様らしくないねと言ったら失礼ですけども、象徴天皇制ですから、天皇陛下は象徴にしか過ぎず、主権はどちらですか、国民にあるわけなんです。だからそのなかなかこの王とは何かということが私たちにはしっくりといかないんですね。王というのは主権者なんです。で王のもとにいるものは権利がないんです。わかりますか。主権は神です。神は自分のなさることを王として何でもしていい、その自由があるし権利があるんです。私たちはもう本当に根っこから私はこれを行う権利があるっていうのが身についてるんです。で、いやそんなこと思ってませんよと考えても、大体どうやったらその当然にそういうふうに権利だと思ってるかっていうと、それ取られるときに言うんですよ。だから感謝できてない、そして、不満を言っている、怒っている、恩恵を受けているのに恩恵が取られた時に不満を言って怒っている、でこれは当然の権利だと思っているからなんです。しかし王のその慈しみによってあえて与えられているわけであって、恩恵が与えられているわけであって権利がないんだというのが、これが神を王としているということになるわけなんです。例えばね、 私にはこのことについて怒る権利があると言っても、第一コリントの13章に愛は怒らないって書いてあるんですよね。あとエペソにはね、愛は怒っても憤ったままにいてはいけないと、だからあるわけなんです。で、権利はあるんですよ。人を憎しみとか恨むとか、それはあるんだけども、クリスチャンというのはキリストの愛の御国、国の中に生きてるんです。キリストが王であるということは選択肢がないんです。選択じゃないんですよ。神の前で、王の前で、これは取らなければいけない。自分を捨てて愛するという道を選び取るわけなんですね。いやー、それって縛られて自由ないよねって思われる方は、っていうか私も含めて、今から説明します。そうではないです。今ここ見てください。彼らは喜んで楽しんでるんですよ。この方を王として、自分には全く権利がなく、それを放棄して、この方に主権があるということをして喜んでいて楽しんでいる、これこそが喜びあって楽しみなんだよと、ここで言ってるんです。で、私たちがそのなんでこれが窮屈に感じてしまうかというと、世の中で一般に教えられて、あまりにも深く浸透しているので、もう分からないぐらいになってるんですけども、どういう哲学か、哲学があるんです。それは個人の幸福を追求することが生きる目的だっていうのを教えてる。自分が幸せになるということを教えていて、自分ではなくて何か他のものに対して、それを愛しているがゆえに全てを捨てていくというところに生きがいがあるというふうには教えられてない。自分の幸福の追求が生きている目的なんだと教えてるわけなんです。しかしね、自分を一番大事にして生きていくから、不安とか恐れとか虚しさとか不安定さが出てくるんですよ。と教えられてるんだけど、それをすればするほど不安なんです。愛があるゆえに捨てていくこと、これこそが誠の幸福であり、それを事実私たちに行われたのが、私たちこの神様です。神はその一人子をお与えになるほどによう愛された。自分の息子を罪人のために捨てたんですよ。愚かですよ、この世の観点から見ると。馬鹿らしいですよ、窮屈ですよ。いや、ここに本当の喜びと楽しみがあるんだということを教えている。そして神を王とするということは、王なんだから国があるんですよね。国、国が存在していることを認めるんです。つまり神の国がこの地上に存在している、神が統治している、どこに行っても神がおられるということを認めていくことに他ならないんですね。自分の領域だけが神の領域ではなくて、他のところにも神がおられるということを証しする、それ見せていく、あるいは代表していく、自分を律していくということになります。外国に行ったらそれよくわかるんですよね。私は個人なんですよ、明石清正なんですけども、あまり日本人がいないところに住んでいると、私の行動とか考えがその周りの人には、日本人はこうだよねっていうことになっていくわけなんですよね。このように国を背負っているっていうことを、この神を王としていくときには神の御国を背負って生きているということを教えているわけなんです。フィリピの1章の27節に、御国の民の生活をしてくださいとあります。御国の民の生活をして くださいなんですね。今思い出したのが、ある韓国の牧師さんの説教の中にですね、面白い例えがありました。まあ、これはね、韓国の人を貶めるためではないんですけれども、韓国の方ご自身がね言ってたんですけど、その日本の航空会社、仕事の職業倫理と、その韓国のね、このあれが、大韓航空のスチュワーデスさんがですね、このこうスーツ、今フライトアテンダント、乗務員っていうのかな、フライトアテンダントの方がこの来ているんですよね。でその時ってね、もう僕も知ってるんですけども、ソウルからね、こうインチョンに行くまでにこう結構乗ってるんですよ。でそうするとね、普通の女の子なんです女の子でそれでなんかこう動いているんですよね。でその職場に行くと、まあ、本当にフライトアテンダントみたいにこう振る舞っていくんですけども、ところが、この駅のですね、日暮里駅の、この、なんて言う、駅の駅員さんがですね、外に歩いて行っても、やっぱりその JR のですね、この人なんだっていう振る舞いをするっていうんだよね。その違いを話しておられました。外に行ってもこの服を着ている限り、そのものであると。それが今言っている御国の民の生活をしてください。でこれを喜びとして、楽しみとしているのが神の民なんだよということなんですね。こうやって神様は私たちを愛して喜んでおられる。ただですね、大事なのは、神様がご自分の民を喜んで愛しているのは、ただ作ったからだけじゃないんです。イスラエルの民は一度離れちゃったんです、神様を捨てて。そしてバビロンという国に捕らえ移されて、捕虜になって、でまた連れて帰ってきてくださった、戻ったんですね。だから一度離れたけど戻ってきたっていうところに愛着があるんですね。この4節を見ると、救いをもって貧しいものを飾られるとあります。一度罪によって、裁かれてしまったけれども、神は救ってくださった。罪によって台無しになってしまった人生を、神様は新しく再創造、再び作り直してくださったので、この民が愛おしいんですよ。イザヤ書の61章の3節に、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせる。灰をかぶっていた人が頭の飾り、この綺麗な飾りをですね、かぶることができるように神様がしてくださった、この喜びがあるんです。自分の人生失敗してしまった、神によって与えられたたっとい時間を自分の身勝手さによって無駄にしてしまったというふうに思って、私は神の民と呼ばれるのにふさわしくないと思ったら、ご安心ください。神様はそういう人だから異様な情熱を持っておられます。どうしようもなくなった人にを取り上げて、救いの飾り物で着飾ってくださって、その出来栄えを見て、その恵みを自画自賛しているのが神様なんです。エペソ1章6節に、神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためなのです。ちょっと変わったお方ですね、神様は。でもね、人間の世界でも、もうボロボロになってしまった車をですね、例えば新車みたいに修理して直して、そしたらただ自分が最初に作ったよりももっと愛着があるでしょう。神様はこの分野でご自分の栄光を取りたいと思ってるんです。つまり、きちんとしている人を用いちゃったら、神様がきちんとしてるからできたんでしょって話なんでしょ。あ、なんでこの人できるからさ、もともと どうしようもない人が神様に用いられるから、神様がやったんだよねってなるんですよ。この上ない喜び、ここにありますですね。ご自分の栄光が輝くから、これで。ですからここで私たちが考えなければいけないのは、私たちが神を喜ばす生活をしているのか、それとも自分を喜ばす生活をしているのか、この2つに1つなんですよと。自分を喜ぶ、神を喜ぶ生活をしていないのであれば自分を喜ばせています。で、神を喜ばす生活をしているのは自分も喜ばせていませんなんですけれども、先ほど言いましたように、この世の哲学は自分が生きている目的というのは自分の幸福の追求だ、自分を喜ばすことだって、こういうふうに教えているわけです。で、私たちも知らぬうちにこの道を選び取っていくと。でもさっき言いましたように、不安と葛藤と虚しさです。だってさっき言った滑稽でしょ、この斧が斧木こりに向かってですね、こう俺は頑張るんだって言ったらもうなんかそのなんか口があったとしてね、この斧にね、なんか気持ち悪いけどちょっとこう言い返してね、なかなかこの木こりが斧を持てないって、もうなんかフラストレーションじゃないですか。ちょうどなんかこの自分の髪を持ってですね、飛ぶぞ飛ぶぞ飛ぶぞってこうやってやってるようなもんですよ。自己矛盾なんですよ。でも満たされない。自分を喜ばせようとすればするほど、もっともっと具体的にどうなっていくかって、もっと欲しくなっちゃうんです。自分を喜ばせようとすると、この無尽蔵なんですね。もうなんか食べても食べてもこの人お腹空かないねっていう、なんかなんか日本でもあるよね、ガキって、ガキっていうのもともとそうですよね。食べても食べてもお腹いっぱいにならないって、それと同じになってしまうんですね。で、それで他の人が持っているもの、それが目に見える財産とか栄誉とか、目に見えないね、欲しくなっていくんです。だからどうしても他の人と折り合いがつかない、戦いや摩擦が起こっていく。他の人に分かち合うのではなくて、もらおうとする、取ろうとしてしまうんです。で、それがヤコブの4章の1節と2節に、何が原因であなた方の間に争いや戦いがあるんでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも人の 手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。こうなんですね。そして伝道者の書に、自分を喜ばせて生きてたソロモンの生涯が書いてあります。自分のことを書いたんですけど、彼は最後には気づくんですよ。神を恐れ敬うことが全てだって、神を恐れることが全てだって結論は出すんですけど、それまでは自分のできることを追求してたんです。彼は頭良かったの、めちゃめちゃ追求しまくったんです。そしたら疲れちゃった、悩んじゃった、悲しんじゃった。で、この快楽をじゃあ求めようと。頭のいい人っていうのはなんか結構そういうなんか極端ですよね。すごく頭がいいからなんかすごく変なことし始めるじゃないですか。快楽を求めた、そしたら虚しい、何これって意味ないってすぐ分かるんです。で、この事業を、この残るものって言ってね、遺産を残そうと事業を立てたんです。ところがよく見ると後継者ってそれ全部無駄にしていくんですよね。水の泡となっていく、虚しいと。で、こうやって生きている価値ないなってソロモンは告白しています。で、これが自分を喜ばせる人生です。でも神を喜ばせようとするならば満ち足りがきます。これ矛盾するようですけども、自分を喜ばせないで自分を捨てて神を喜ばせることに献身するならば自分も喜ぶようになります。この自分の権利を王として神に捧げていくならば、むしろ満足を与えるんです。なぜか、作ってくださったこと方こそが作られたものの目的、主要目的を知っているからです。 私時々この眼鏡ね緩くなるのでネジ使うんですよね。ちっちゃいネジなんてダメなんですよねこれね。大きいとはまらない。だから自分で主要目的を知っているならば、間違えたらごめんなさい、自分がどういう、今だったらこのなんだドライバーなのかと、神こそが知ってるわけですね。使う人こそが知ってるわけなんです。でそれに合わせて動いていくならば満足できるんですよ。イエス様がその満ち足りた生活の模範でありました。人となられたイエス様はこう言われました。私はいつもその御心にかなうことを行う。この御心っていうのが、ね、英語だとね、please って喜ばすっていう言葉です。だから言い換えると私はいつも父のを喜ばすことを行っているって書いてあるんです。自分のことじゃなくて父を喜ばすことを行っていると。で父ご自身も御子を自分の子を喜んでおられました。イエス様がバプテスマを受けられた時にこれは私の愛する子、私はこれを喜ぶって。でこの父なる神と子なるキリストの交わりの中にこのどっちも喜んでるでしょ。自分も神を喜ば、父なる父を喜ばしてるし、父もこの子を喜んでいる、愛していて、でこの交わりの中に私たちが入るっていうこと、それが第一ヨハネの一章にその交わりですよと。そしてあなた方の喜びが全きものとなりますようにと書いてあるんです。でこの自分を喜ばせるのって神を喜ばせるというのは御霊に神の霊に導かれるということであります。でその反対が自分の肉に従うことです。自分はありのままの姿だと肉なんです。自分から出てくるものは自分を喜ばすことなんです。どんなに高尚なことを考えても結局自分というものがあって自分を求めていくんですね。でそうすると不安があって恐れがあって虚しさがあってっていうことになるんですけれども、御霊によって歩むと命と平安があると書いてます。ローマの8章の6節で肉の思いは死であり御霊による思いは命と平安です。ではどうやって神を喜ばせることができるのか、神をどうやって喜ばせるか、ヘブル書の11章の6節に答えがはっきり書いてあります。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神を信じることです。でこの主が言われたことを子供のように素直に受け入れて信じることです。神を信じる、これによって神を喜ばせることができます。ところが私たちは不思議なことにどうしても自分を立てようとするんです。自分をこう、自分がいかに正しく生きていくのか、何が正しくて何が間違っているのか、まあ、これ大事なんですけれども、自分がいかに正しく生きられるのかという、こう自分の義を立てようとしていく、これが自己完結の世界であって、実は神が喜ばれないことなんです。どうでしょうか、お子さんをお持ちの方、まあ、持ってなくてもですね、大体想像できますが、子供がどんなに悪さをしてもその子可愛いですよね。可愛いでしょ。じゃあもし子供がこんなこと言ったらどうでしょうか。私はこんなに悪いことをしました、親に迷惑をかけています、だからもうあなたを親と考えずに自分で判断して頑張って生きていきます。これなんていうの、絶好でしょ絶好ですよ。これ親にとって一番悲しいことは自分をもはや親としていかないことですね。これがね、自分で正しさを求めていくことなんです。自分の義を立てていくことなんです。神の義の中に生きてないんですよ。ですから神を喜ばせて生きていくということは神の子供であるという立場に徹することです。 神に生まれたものとしてその神が作られたということを喜ぶこと、そして神を父としてその言われることを聞いて従順になっていくことであります。でもこれね、従順になれても良い子を務めることじゃないね、いわゆる良い子、良い子を務めることではなくて、もう一回言います、神は創造されただけではなくて再創造してくださった方なんです。ダメになってしまった、自分が失敗してしまった、この貧しくなってしまったものを救いで飾ってくださる方なんです。ここに喜びがあるんです。で、この飾るっていう言葉すごいですよね。実際聖書の中に出てくるんですよ。まあ、女性の、ね、まあ、本当に欲求っていうのは美しく飾ることですね。すごくいい話を聞いたことありますけれども、発展途上、発展途上国というか、この人身売買が行われている、ね、ひどいところですね。この強制的に売春とかさせられてですね、でそういうのを救出する人で、日本人の女性ですけれども、どうやってね、その人たちに支援をすればいいのかって言ってね、化粧の仕方を教えるっていうのはね、はあ、すごい発想だなと思ったね。ほら、物を与えるとか食べ物を与えるとかなんかいろいろあるけど、化粧の仕方を教えるっていうのはすごいなと思った。その尊厳っていうのかな、女性ので。聖書に実はこれ書いてあるんですよ、生まれっぱなしで捨てられちゃった女の子の赤ちゃんの話が出てくるんです。血だらけになってその自分その血でもがいているところを神様が通りかかったんですね。そして生きなさいってこう言ったんですね。繰り返し生きよう生きようって言ったらね、育っていったんです。で成長して乳房も膨らんで髪の毛も伸びていって、その女の子と契りを結んだって、まあ、結婚したって書いてあるんです。そして水で洗って、すごいのはね、その後で水で洗うって書いてあるんですよ。それまでね、この汚かったんだよね。その前に結婚してくれた。で水で洗って、そして、この油を塗って、で着物で着飾ったって書いてます。でこう書いてます、エゼキエルの16章の10節から13節、私はまた綾織の着物をあなたに着せ、ジュゴンの革の履物を履かせ、雨布をかぶらせ、絹の着物を着せた。それから私は飾り物であなたを飾り、腕には腕輪をはめ、首には首飾りをかけ、鼻には鼻輪、両耳には耳輪をつけ、頭には輝かしい冠をかぶせた。こうしてあなたは銀や金で飾られ、あなたは雨布や絹や綾織物を着て、上等の小麦粉や蜜や油を食べた。こうしてあなたは非常に美しくなり、栄えて女王の位についた。すごい恵みですよね。ものすごい恵みですよ。着飾ってるっていうのはこういう意味ですよ。神の栄光に輝いている。そしてその栄光というのは恵みの栄光であります。エペソ2章には神の作品と書いてます。皆さんお一人一人が神の作品として恵みに輝いています。ですから自分を喜ばせるのではなく、神を喜ばせる。で、御霊が働いてくださる。コリントの第2の3章の18節、先ほども賛美で歌いました。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。神を喜ばすとき、栄光から栄光へと御霊が主の同じ姿に変えてくださる。私たちが自分を喜ばせることを捨てましょう。まあ、いつもやっちゃうんですけど、思い起こしましょう。まあ、今自分に語りかけてるんですけどね、自分いつもやっちゃうんだけど、でフラストレーションがたまったり、虚しいなと思ったり、あれなんで神様を喜びとしてないのかな、自分を喜ばしてるのかな。神様を喜ばせているときに聖霊が働いてくださって、その恵みの栄光で輝かしてくださり、イエス様の姿に変えてくださいます。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。あなたを感謝いたします。お父様、 あなたの御言葉は私たちを教え、戒め、強制する、正す、そして義の訓練、その正しさの中にとどまることができるようにしてくださいます。今あなたの御言葉をこのいろんなところから拾ってみて行かせていただきました。主よ、私たちをあなたに用いられやすい器として、あらゆる時にこの良い行いをしていくのに用いられやすい器として整えてくださいますように。そして聞くだけではなく、これを実践して、この1週間御霊によってイエス様の形が自分の中に、この形ができてきたというふうになりますように。ジグゾーパズルが一つパズルが埋められて、全体の景色が少し見えてくるようになる。自分の人生にもイエス様のその姿が見えるようになってくるという、その一週間でありますようによろしくお願いいたします。主よ、私たちを捨てます、私を捨てます、あなたが私のうちで生きてください。私は十字架につけられました。キリストが私の罪のために死んでくださり、命を捨てて生き返ってくださった、このキリストを信じる信仰によって生きていることを思い起こさせてください。どうぞ聖霊で満たしてください。聖霊こそが私たちにできないことを助けてくださいますから、キリストの似姿へと変えてくださいますように。イエス・キリストの皆によってお祈りを捧げいたします。アメン。